今日は第一列王記の三章です。第一列王記の三章。先週学んだ二章で、ダビデ王が知りました。そして、ソロモンが、その義を持って王国を確立して、そしていよいよその王様として、歩み始めるという、その時の話ですね。今日学ぶのは。まずは一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞ私たちの心をあなたが整えてください。聖霊を私たちに今また与えてくださって、聖霊で満たしてください。あなたが与えてくださるその霊によって、私たちのその魂の領域で、また知性の領域でも理解できますようにどうかお助けください。今日与えられているこの箇所を通して、あなたのことをもっと知れますように、真理について、またあなたの御子であるイエス・キリストについて、私たちに向けられているあなたの愛や、あなたの恵みについて知ることができますように、主どうぞお助けください。お願いします。語る私をどうぞあなたが清めてくださって、力を与えてください。御言葉を語る、語るべき言葉を与えて、その力も与えてください。お願いします。今日も皆であなたの前に、イエス・キリストの皆によって生きることを本当に感謝します。あなたの恵みの御座に出て行って、主あなたの言葉を待ち望みます。あなたに今日も期待しましょう。どうぞ、これからの時はあなたが導いてください。あなたのことを覚えていられますように。あなたを求めていけますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第一列王記の三章、まず一節から四節までお読みします。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘を取って彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮及びエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし、彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていた。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に、1000頭の全焼の生贄を捧げた。ソロモンがその王座について、まず何をしたかってところですね。で、ここに書いてある一節には、その、ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結んだというふうに書いてあります。で、どういうことかというと、そのパロの娘、王様の、エジプトの王様の娘を自分の妻にしてめとったんですね。ちなみに、ソロモンがその妻をめとったのは、これが、一回目ではないです。もうすでにこの人が少なくとも二人目です。で、なぜそんなこと言えるかというと、ソロモンの息子にレハブアムっていう人が出てきます。ソロモンの後を継ぐんですけど。第一列王記の14章には書いてありますけど、そのレハブアム、ソロモンの息子が王様になった時には41歳なんですよ。で、ソロモンは40年間王様だったとも書いてあります。ということは、その1歳余るじゃないですか。で、ソロモンが王様になった時、つまりそのレハブアムは1歳で息子としていたんですよ。ということは、その妻があったってことですよ。ですね。で、もちろんそのエジプトの王様のそのパロ、エジプトの王様イコールパロなんですけど、と、互いに縁を結んで、そのために、パロの娘をめとるというのは、俺はもうずっとね、前から歴史上にたくさん存在する、この政略結婚の一つですよ。ちなみにソロモンは紀元前10世紀に生きてますから、紀元前900年代です。イエス・キリストよりも、950年、970年ぐらい前の人です。ソロモンというのは。だからもうずっとそういう、その政略結婚というのは、そういう昔からあったんですね。家と家を仲良くさせるために。お互いその、喧嘩しないために。紀元前10年って言うと日本だとね、紀元前10世紀って言うと日本は縄文時代ですよ、まだ。こんなの何にもないですよ。もうすでにそのソロモン王がもうそのイスラエルには立ってたんですよ。すごいですよね、この違い。 で、互いに縁を結んだと書いてありますので、その、パロの側から、その娘を、パロの娘をめとっただけではなくて、おそらく、その、イスラエル人の娘をパロにめとさらせたのか、またソロモンに、その、女の兄弟がいてね、姉妹がいて、その人をそのパロに与えたのか、はたまた、その、自分に、ソロモンにはその娘があって、その、パロに嫁がせるぐらいの大きなね、大きなって言っても多分10歳とかそのぐらいでめとらせるんですけどね。政略結婚だから。そういうことかもしれません。わからないですけどそこは書いてないので。でもいずれにしてもその互いにそうやって縁を結んだと書いてあります。で、パロの娘をダビデの町に連れてきて、で、自分のその家を建てて、その神殿を建てるまで、エルサレムの城壁を建て終わるまで、そこにおらせたというふうに書いてあります。で、ソロモンは700人の妻と300人のそばめがいたというふうに第一列王記には書いてあります。で、そのことについてちょっと触れたいんですが、これ決して、正しいというか、決してソロモンの、役に立つことではないんですよ。決してね。そもそも神はその一夫一婦制というか一人の男性、一人の女性。それで決めておられるわけだから。もちろん、一人の男性じゃないし、一人の女性、一人の女性でもないですよ。よく、英語だと、ジョークに使われるみたいですけど、アダムとエヴァって言うじゃないですか。アダム、エンド、イブって言うんですけど。そうじゃなくて、アダム、エンド、スティーブではないっていうふうにいつも言います。二つも男の名前だからね。そんなあるかっていう話です。どうでもいい話です。なので、その700人の妻と300人のそばめっていうもうその人数があまりにもそのぶっ飛んでるので、1000人ですからね。そもそも普通に考えるとまともなことが起こるはずがないんですよ。で、実際にまともなことは起こんなかったんですよ。ソロモンのスタートは素晴らしかったんですよ。でもなぜソロモンのその最後が最悪なのかというと、この700人の妻と300人のそばめをめとったということが大きな理由です。まあ、理由というか原因です。開けなくていいです。ネヘミヤ記というのがあります。ネヘミヤの13章、25節から27節までお読みします。そこで私は彼らを訪問して呪い。これは、イスラエルのうちの人たちが、その外国の女性と結婚するという話なんですけど、で、その人たちを訪問して呪ったと、ネヘミヤは。そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。またあなた方の息子、あるいはあなた方自身が彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンはこのことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だからあなた方が外国の女をめとって、私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。だから多くのその妻をめとったということだけでなく、ある意味その、この当時ね、神がその寛容にというか、その多めに見てた部分ではあるんですよ、この一夫一婦制を破るというのはね。でも、その、なぜそれが呪いになっていくかというと、その外国のその女性たちが自分たちのその持ってきた、神々をそのソロモンの家に持ち込んで、でソロモンがそれにここ影響されて、そしてその神から離れていくということがあるからです。さっきのその詩編の45編にも書いてあったように、自分のその父の家を忘れなさいって、自分の民を忘れなさいって娘たちに言ってましたよ。それはその自分で持ち込んでくるもの、それ全部、その過去に生きていた、その神でない神々を、自分の神としていたものをその捨てさせるためですよ。第一列王記の11章には、これも開けなくていいです。1節から4節、こう書いてあります。ソロモン王は、パロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入って行ってはならない。彼らも、彼らをもあなた方の中に入れてはならない。 さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。それなのになんですよ。ソロモンは自分で選んだんですよ。その女性たちを愛するがゆえに。神を愛さなかったんですよ。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、主と全く一つにはなっていなかった。この悲劇というのは、何もそのソロモン王の晩年に始まったんじゃないんですよ。これが始まったのは、ソロモンが即位してすぐに始まったんですよ。このエジプトの王、ファロの娘をめとったこの三章の一節に書いてあるのがスタートですよ。ダビデも外国人の女性を妻としてるんですよ。アブサルムのお母さんはゲシュルの王タルマイの娘マーカさんですから。第二サムエルの三章に書いてありますよ。でもダビデはこの外国人の女性であるマーカに影響されるのではなくて、逆にダビデがマーカに影響を及ぼして、マーカがそのイスラエルの神、その主に従うように、まああえて回収という言葉を使えばその回収させたんですよ。だからこのマーカがダビデにその影響を与えることはなかったんですよ。ソロモンが全部そうしてたらよかったんですけど、まあそれでも千人っていうのはちょっと理解を超えますけどね。いずれにしても、その外国人が悪いとかそういう話ではなくて、その人たちが、そのソロモンの心を転じさせて、神でない神々に思いを向けさせる、心を向けさせるので、まずいって言ってるんですよ。私たちも気をつける必要があります。私たちをその神から思いをその転じさせて、別のものにその引っ張っていってしまう、自分の弱さっていうのはあるから。それをあまりにも愛すると、それが仕事だったとしても、それが家族だったとしても、それが友人だったとしても、お金であったとしても、物であったとしても、ワールドカップだったとしても、神から喜ばれるものではないですよ、決して。そこに自分のその弱さがあるということに気づかされたら、もう徹底的にそれを避ける必要がありますよ。神を一番にすると、自分の家族もより愛すことができるんですよ。神を一番にすると、神が与えてくださる範囲で、その富も仕事も十分に楽しんで喜んで時間を過ごすことができるんですよ。神を一番にしないから、そういうその自分に本当は祝福として与えられているはずなのに、それが自分の心を転じさせて、神からその神ではなくて神を一番にするんじゃなくて、その自分の好きなものに一番になっていくから呪いを招くんですよ。気をつける必要がありますよ。はじめは、スタートは良くて、それが一人という、なんか、ちょっとかもしれないですよ。気がついたら千になってるんですよ。ありえない、この心がその支配されるようになっちゃうんですよ。最初は一ですよ、誰でも。ちょっとなんですよ、ちょっと。これぐらいいいかというのが、気がついたら、ソロモンみたいに、700人の妻と300人のそばめを、その、めとることになるんですよ。私たちだってそうですよ。気をつけないと。ソロモンは高きところで生贄を捧げています。まあ、高きところで生贄を捧げることは、その神殿が建つまでのこの期間限定で許可されていたことだろうというふうに多くの人たちが言っています。でもソロモンは生贄だけじゃなくて、香を焚いていたとも書いてありますから、香を焚くというのは、その祭司にのみに任されている仕事です。だからその生贄を捧げることは、そのまあ容認されているんだけども、神殿が建てられるまで。でも香を焚くというのは、それはどうなんだろうと。しかしというふうに書いてありますね。まあただし彼はっていうふうに3節で。でソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に従っていたと書いてありますね、3節に。ただしとか、がしかしがただし、それはもう落とし穴ですよ。 99% 正しかったとしても 1% の悪を野放しにすると、この 99% の正しさが食われていくんですよ、どんどん。 さっきも言ったように。でもし本当にその聖霊がね、私たちのうちでその働いて、これはまずいでしょうっていうその声が聞こえてきたら、思いが与えられたら、もうその場で鉄は熱いうちに、罪はその気づかされた時に悔い改める方が絶対にいいですよ。最初はその 1% だったのが、それを放置しておくと 10% になって、50% になって、90% になっていくから。で、そのパーセンテージが大きくなればなるほど、神にも、その神に悔い改めるということがしんどくなっていくんですよ。で、ものすごい痛みを伴うんですよ。それよりは本当に小さい時に、まだその傷がその広がらないで、絆創膏を貼っておけば治るぐらいの、そのぐらいの傷口の時に、神の前に悔い改めた方が絶対にいいですよ。ソロモンは一千頭の全焼の生贄を捧げたと書いてあります。全焼の生贄というと、その、牛ですからね。牛一千頭ですよ。ある意味、ちょっと気持ち悪いぐらいの量ですよ。どんだけの血が流されて、どんだけのその肉があるかですよ、そこに。ものすごい量ですよ。まあ、そのソロモンがどれだけ、彼が持ってたのが、どれだけそのたくさんあって、どれだけ裕福だったかっていうのがわかりますね、ここから。で、その、ソロモンはギブオンに行っています。そこはその最も重要な高きところだったからだというふうに書いてあります。でギブオンに何があったかというと、幕屋があったんですよ。そもそもそのヨシュアが、ごめんなさい、モーセからそのリーダーシップを引き継いで、で、その先導に立って、そして、イスラエルの民を約束の地である、イスラエルに率いてきましたね。で、その時に、幕屋を最終的に建てたのがシロというところです。で、そのシロに建ててたんですけど、祭司エリの時代に、覚えてますかね、その、契約の箱が奪われて、そして幕屋も壊されちゃったんです。でもペリシテ人がそれをやったんですけど、その契約の箱を自分たちのところに置いとくと、ずっとその呪われてくるから、その牛に、引かせてね。で、それでイスラエルに帰るかどうか、その見てみようとかってやったんですね。そして、その結局、キリアテ・ヤーリムというところに契約の箱が戻ってきたんですよ。で、その後、サウルが、このノブというところに、幕屋を建てました。再建しました。壊れてたのをね。で、そしてその後、サウルがノブに再建したものを、このギブオンというところに、幕屋を持ってったんですよ。で、ダビデ王はそこから契約の箱を今度はそのエルサレムに運んできたんですけど。だからそのギブオンにはその神の幕屋があったわけです。だからその最も重要な高きところとして、大切にされていました。5節から9節、ソロモンが夢を見ます。その夜、ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心とを持ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。自分のことですね。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし、私は小さな子供で、出入りする術を知りません。その上、しもべはあなたの選んだ、あなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、数えることも、調べることもできないほど、おびただしい民です。善悪を判断して、あなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ、誰に、このおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。ソロモンがその夢の中で神が現れて、そしてその神がソロモンに言ったんですよ。何が欲しいかって。願ってみなさい。で、これは、何でもソロモンが願うことであれば神が聞いてくださるという状況ですよ。いいな。私なら何を願うでしょうか。あなたなら何を願うでしょうか。ああ、だから神が現れないんだな。ということではないんですけど、後でそれを話します。ソロモンはだから、すごい祝福されてますよ。こういう意味で。あって神が夢に現れて、何が欲しいんですかって。何が欲しいの願ってみなさいって。ソロモンは、その神の問いかけに対して、何が欲しいかって答える前に、何をしたかというと、神の恵み深さに感謝したんですよ。 あなたは私の父ダビデの誠実と正義と真心による歩みの報いとして、私にも恵みを施してくださるんですねって。お父さんのダビデにあなたが恵みを施して、その王座を固く立ててくださったように、その子供にも、つまり私にも、あなたがその恵みを注いで、施してくださるんですねって。ダビデの王座が絶えないのはあなたの恵みによりますって。だから自分、ソロモンが王座を継いだのは神の恵みによるんだって。ソロモンはそのことを知ってるんですよ、はっきりと。そして自覚してるんですよ。私が偉かったとか、私に力があったからではなくて、神が恵みとして私を王座に就かせてくださった。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださるということです。ソロモンは自分がこのイスラエルの王座に就くなんて、それはその私にはふさわしくないというふうに理解してたという証拠です。なんて素晴らしいスタートなんでしょう、王様として。そしてソロモンはものすごい謙遜だったんですよ。私は小さい子供で出入りをする術を知りませんって。入るのも出ていくのもどうしていいかわからないぐらい私は小さいものだって、子供なんだって。でもこの時少なくともソロモンにはその1歳の息子がいたんでしょ？そのことを考えると私は小さな子供でっていうのは、そのソロモンが10歳とか12歳とか、そういうその本当に小さい子供だったではなく、これはそのソロモンのこの言い回しというか、小さい子供みたいに、その出入りするのもわかんない、自分ではできないぐらい、そのぐらい私はその小さいものなんだって、そのことを認めてるんですよ。そして、そのこのおびただしいあなたの民を治めるには、私の手には、私の身には あり余りますって。別の言い方すると、私ではあなたの民を、このおびただしい数の民を、私の持っているものでは、私には、この民を裁くことは、この民を治めることは私にはできませんって言ってるんですよ。でも、自分には無理なので、やりませんとは言ってないんですよ。自分に無理なことを承知で、彼は王様になったんですよ。自分にはできないということを分かってたんだけども、神が恵みによって、その王座を私に与えてくださったって、そのことを理解したんです。そのことを分かったんですよ、そのことが。じゃあ、その神が私に王座を与えてくださったのであれば、私のその手に余るけども、私にはこれできる自信も何もないんだけども、私はふさわしくないんだけども、神が私を恵みによって王様としてくださったのであれば、私にその力もすべて与えてくださるだろうと必要なもの。私にはこんな力がないから、私にはできないから他の人どうぞと言わなかったんですよ。私にはできないから何もやりませんと。言わなかったんですよ。でもあなたが私をこれに任命するってことは、あなたが私を助けてくださるってことですよねって。ソロモンが王座に就いた時には、そのソロモンが何を考えたかというと、神に自分にはできないけど、とにかく神に従うぞということを決めたんですよ。つまり神に頼ることを決めたんですよ。私たちもそのようなものですよ。神にあって本当にイエス・キリストを信じる信仰が与えられて、これから先新しい人がね、私のうちに生きて、その神に向かって生きるって。で、その職責というか、職務内容をその知れば知るほど、聞けば聞くほど、私にはできませんって。それがはっきりしてくるんですよ。できないけども、あなたが私を任命してくださったんだから、私はあなたに期待して、あなたにより頼んでやりますというのが信仰じゃないですか。それもひっくるめて信仰ですよ。できないけども、できるように神が私を変えてくださるって、私に力を与えてくださる、必要なものを全部与えてくださるって。ソロモンのこのスタートは、このような謙遜さを持ってたんですよ。そして神に対する信頼や愛や信仰を持ってたんですよ。そこでソロモンが求めたものは何かというと、善悪を判断してあなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべにお与えくださいって。善悪を判断する。また善悪を判断してイスラエルを裁くためには、治めるためには、何が必要かというと、神の声を聞く必要があるんですよ。神にとって何が善で、神にとって何が悪かということを神から聞いて、 聞き分けてそれを。私の考えとか、私の理解とかではなく、神の善、神の悪を神から聞いて、自分のとそれを聞き分けて、判断して裁く必要があるんですよ。これも開けなくていいですけど、ソロモンが読んだ、箴言の2章か。の、2節から9節、ちょっと長いですけど読みます。あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、知恵ですよ。その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知恵と英知を与えられるからだ。彼は正しいもののために優れた知性を蓄え、正しく歩むものの盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。その時あなたは正義と公義と公正とすべての良い道筋を悟る。だから聞き分けること心というのは別の言葉で言うと、そのソロモンが言ってる言葉で言うと、その知恵ですよ。だから知恵というのは何かというと、この生活の知恵でもなければ、おばあちゃんの知恵袋でもなければ、その聖書の言う知恵というのは、神の声を聞いて、善と悪を判断すること、分けることですよ。神の声を聞いて、善と悪を聞き分ける、判断する。これこそが王として必要な資質、性質であるということをソロモンは知ってたんですよ。そしてそれは自分には持ち合わせてないということを自覚していたので、それを求めたんですよ。そのソロモンのリクエストに対して神は素晴らしい約束を持って答えられます。10節から15節まで。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今、私は、あなたの言った通りにする。見よ、私は、あなたに、知恵の心と、判断する心とを与える。あなたの先に、あなたのようなものはなかった。また、あなたの後に、あなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と、誉れとを、あなたに与える。あなたの生きている限り、王たちの中で、あなたに並ぶものは、一人もないであろう。また、あなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟をと命令を守って、私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。ソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、主の契約の箱の前に立って、全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて、祝宴を開いた。ソロモンの願い事は神の願いは、神の御心にかなったと書いてあります。ソロモンは自分のために長寿とか健康とかを求めなかったんですよ。何でも求めていいわけだ、良かったわけだから、その私が長く生きられますようにって、願うこともできたんだけど、それをしなかったって。自分のために富も求めなかったって。もっとその裕福にしてくださいって、お金を与えてくださいって。それも求めなかった。自分の敵の命も求めなかったって。ただ、正しい訴えを聞き分ける判断力、聞き分ける心、また知恵の心、知恵を求めたって。ソロモンは何よりも先に、神に従うこと、神の正しさを表すことを第一に求めたんですよ。富がなかったとしても、長く生きなかったとしても、自分がその敵に追われたとしても、ソロモンが一番大切だと、王として。してたのは、神に従うこと。神の正しさを表すこと。そのことを一番にしてたんですよ。そのソロモンの心は、それが神の御心にかなったんですよ。そして神は約束として、かつて人が持ち得なかったほどの知恵の心と判断する心を与えるって。ソロモンのように知恵の心と判断する心を持つ者は、これから先にも起こらないって。で、どんなにその知恵の心、知恵、つまりその正しい訴えを聞き分ける判断力とか、それが与えられたところでとしても、 それを実際に判断して、その、行う実行力とか、その力がないと判断しても意味ないんですよ。知恵があっても、それを判断する力が、それを実現する力がなければ意味ないんですよ。私がその、どんなに神からその判断力が与えられて正しくね、たとしても、その私の皆さん、私の周りの人とか、皆さんのその顔色を伺って、その、せっかく判断したのに、その判断した通りにことを起こせなかったら、何の意味もないんですよ。何が正しくて何が正しくないか、それを神から聞き分けるだけでは意味がないんですよ。それを成し遂げる。それをその実際にやり行う。その力がないと意味がないんですよ。なぜ神は、知恵の心と判断する心、それが分かる心と判断してそれを実際に行う心、力を与えたんですよ。与えるって約束したんですよ。しかも、ソロモンが願わなかったもの、つまり富とか誉れとか、それも与えるって。存命中、ソロモンがその生きていた、まあ、紀元前970年とか、そこからね、しばらくの間、ソロモンはその存在してたこの地球上で、アッシリアとかも少しずつその出来上がってきてるんですよ。ギリシャもあるんですよ。もちろん中国にも文明があって、インドにも文明がありますよ。でも、もちろんそのエジプトにもありますけど、そのすべてのこの地上でソロモンが生きている限り、その存命中、ソロモンは世界一の王様として神は祝福したんですよ。そして、条件付きで、ソロモンの長寿も約束したんですよ。もし、あなたの父ダビデが、その歩んだように、私の掟と命令とを守って、私の道を歩むんだったら、あなたの日を長くしようって。たくさんのその祝福と、たくさんのその約束をダビデに、あ、ごめんなさい、ソロモンに与えることを、この夢で語ったんですよ。ソロモンは目を覚まし、エルサレムに向かって、帰って、生贄を捧げました。どういう意味かわかりますか？なぜ、ソロモンは、エルサレムに行って、生贄を捧げたんでしょうか？神がソロモンの夢の中で語ったことを信じたからですよ。なので神に感謝し、生贄を捧げたんですよ。すべての家来たちを招いて宴会を開いたんですよ。まだ実現してないのに。ああ、これはただの夢だったか。本当だったらよかったのに、とならなかったんですよ。神の約束を信じるというのは、こういうことですよ。まだ何も起こってないんだけども、神が私たちに約束してくださっている一つ一つのことを信じて、神がこれを成し遂げる力があり、神はこれをその約束したことを私にも行ってくださる誠実な方なんだということを信じるというのが信仰ですよ。ヘブルの11章の一節には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものだって。目に見えるものを信じたところでそれは信仰にならないって。信じるってことにならないって。私皆さんの前に立ってますよ。私は存在します。信じますか？それとも信じませんか？おいおいって話じゃないですか。信じるとかっていう話じゃないんですよ。私が目の前にいるんだから、その目に見えるものに対して、それがいるいないとかっていう、それをその、いるものを信じたところで、それは信じるにはならないんですよ。それ、その事実を認めてるだけですよ、それは。でも、目に見えないものを、その、信じるというのが、信仰なんですよ。信仰は望んでる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるって。ソロモンはまだ、この夢から覚めてね、その神から何も、その、この知恵が与えられたとか、富が与えられて、その自分が世界一の王様になっていくとか、その誉れが与えられる、そのようなことをまだその経験してないですよ。これから先ですから。それでも信じたんですよ。その瞬間に。夢から覚めて、あーって、おーって。なんて神は素晴らしいって。こんな約束をくださった神は、この約束を私にくださった神は必ずこれを成し遂げてくださるって。イエス・キリストを信じる私たちにも素晴らしい約束は与えられているんではないんですか？マタイの7章の7節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。11節。天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうって。ルカの方では、聖霊を与えられない、聖霊を与えないはずがないでしょうって。必ず与えますよって。 良いものを聖霊として、それをザ良いものとして言ってますよ。でもその良いものの中にマタイバージョンでその理解すると、その聖霊だけではなくて、その良いもの全般を私たちにくださらないことがない、くださらないことがありましょうかって、必ず与えてくださいますよって。求めたらね、必ず与えられるって。探したらそれは必ず見つかるし、叩いたらその扉は必ず開かれるって。それは私たちにも、あなたにも私にも与えられている約束じゃないんですか？ヨハネの15章の7節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のために、それが叶えられます。それは私に言われていることじゃないんですか？あなたに言われていることじゃないんですか？同じ15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それをあなた方が言って身を結び、愛するということですね。そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名に、イエス・キリストの名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。これは私に言われていることじゃないんですか？これはあなたに言われていることでもないんですか？何でもですよ。第一ヨハネの3章の14節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ神に対する私たちの確信です。何事でもじゃないんですか？これは私に言われていることであり、あなたに言われていることじゃないんですか？そうですよ。何でもですよ。何でも。聖霊が与えられることも、私の罪が許されて、神、イエス・キリストの義が私に与えられることも、また次の世界、神の国を相続することも、それはイエス・キリストにあって私たちに約束されていることじゃないんですか？私たちが互いに愛し合うために必要なものであれば、何でも神が与えてくださるということは、私に、あなたに与えられている約束じゃないんですか？今ないことを嘆く必要はないですよ。だって、神がイエス・キリストが与えてくださるって約束しておられるんですから。ソロモンのように信仰を働かせて、これを神が必ず成し遂げてくださるって。それを確信して信仰を持って祈っていいんでしょ？まだ与えられる前から、ああ、神をハレルヤって。神を褒めたたえますって。こんなことを約束してくださる神は素晴らしいって。必ずこれを、必ずや私の身にこれが起こるだろうってそのことを信じて、神に期待して、神に祈って、神に求めて、毎日歩んでっていいんじゃないんですか？ソロモンのように。二つの鍵があります。一つは、神の御心にかなう願いですよ。自分ではなくて神の義を求めるんですよ。自分の益ではなくて神の益を求めるんですよ。そのために神の声を聞き分ける心であり、知恵の心と判断する心を求めるのであれば、神は、その私たちの願いは、その神の心にかなうんですよ。私が好き勝手するために、キリストの皆によって求めるために何でも神が与えてくださると言ってないですよ。身を結ぶためだって。イエス・キリストに私たちがとどまり、その言葉にとどまるんであれば、つまり愛するという、互いに愛し合いなさいという、その言葉にとどまるんであれば、神は何でも与えるって。神の基準のその良いものであれば何でも与えるって。聖霊も与えるし、何でも与えるって。神の義を求め、自分ではなくて神の益を求め。そして神に願っていくと、私たちの願いや私たちの思いを超えて、神が良くしてくださるんですよ。私たちが思っている以上に神は太っ腹だから。私たちが思っている以上に神は私たちの祝福を願っておられるから。神の国と神の義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものはすべて与えられます。これらのものっていうのは、着るものであったり、住むところであったり、食べるものであったり。私たちに生活に必要なものは全部与えられるって。まずは神の国と神の義をまず第一に求めなさいって。もし神の御心にかなう願いをするんであれば、神のために、神が願っておられることに、私たちが思いを向けて、そして神に願うんであれば、それに加えて、それら必要なものは全部与えられるって。それ信じていいんですよ。エキサイティングじゃないですか？一週間、これから先。来週皆さん報告、レポート書きますか？もう本当、この来、まあね、今日の夜からでもいいですけど。平日でもこのことを覚えて神に願っていけば、その神が よくしてくださるはずだから。エキサイティングですよ。すごく楽しみですよ。神が何を私にしてくださるか、毎日。一 一つ目の鍵は神の御心にかなう願いで、二つ目の鍵は信じるということですよ。ソロモンのように。神はソロモンに実際にその知恵を与えました。まあその、ソロモンに与えられたその知恵を具体的にはその見る上で、この二人の遊女というのが出てくるんですけど、この二人の遊女が、あることを訴えています。16節から。その頃二人の遊女が王のところに来て、その前に立った。一人の女が言った。我が君。私とこの女とは同じ家に住んでいます。住んでおります。私はこの女と一緒に家にいるとき子供を産みました。ところが私が子供を産んで3日経つと、この女も子供を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、家にはただ私たち二人だけでした。ところが夜の間、この女の産んだ子が死にました。この女が自分のこの上に伏したからです。この女は夜中に起きて、はしためが眠っている間に、私のそばから私の子を取って、自分の懐に抱いて寝かせ、自分の死んだ子を私の懐に寝かせたのです。朝私が子供に乳を飲ませようとして起きてみるとどうでしょう。子供は死んでいるではありませんか。朝その子をよく見てみると、まあその子は私が産んだ子ではないのです。するともう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。こうして女たちは王の前で言い合った。この二人の遊女が訴えてるんですけど、まあ遊女というふうに訳されてますが、ヘブライ語ではどっちでも取れます。遊女っていうふうに訳すこともできるし、家政婦っていうふうに訳すこともできます。ベッドメイキングする人。まあそれは、どちらでも。まあ二人の女性がいて、二人とも同じ家に住んでいて、三日違いで子供を産みました。その家には二人しかいなかったって。だから目撃証人は他にいないんですよ。で、余計ちょっと大変なんですね、このケースを。裁くには。一人の女性は、ね、これ、その生きているのが私の子供で、死んだのがあの人のその子供なんだって。もう一人は、この生きているのが私の女性で、死んだのがあの人の女性、その子供なんだって。だから生きているのが自分の子供だってそれ言い張ったんですよ、お互いね。二人しかいないから、もう自分たちだったら誰が自分の子供かって、それはわかりますよ。生まれてきてね、その生まれて三日の子供でも、その特徴はあるから。一方が嘘をついてて、一方が本当のことを言ってるんですよ。嘘をついてるのはこの女です。嘘をついたのはこの女です。生きてるのは私の子です。生きてるのは私の子です。死んだのはあの人の子供です。死んだのはあの人の子供ですって言って、その目撃証人のいないこの裁判をソロモンはしないといけなかったんですよ。でソロモンはこれについてどう裁いたかというと、23節。そこで王は言った。一人は生きているのが私の子で死んでいるのはあなたの子だと言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で生きているのが私の子だと言う。そして王は、剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると、王は言った。生きている子供を二つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。すると生きている子の母親は自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てていった。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで、断ち切ってください、と言った。そこで王は宣告を下していった。生きている子供をはじめの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。だからどっちが嘘をついてて、どっちがその本当のことを言ってるかっていうのは、その当人同士は知ってるんですよ。それでもその自分のものにしたかったんですね、この嘘をついた方はね。で、そうやってその、この裁判の結局裁きをするときに、ソロモンが一番最初に言ったのは何かというと、剣をここに持ってきなさいって言ったんですよ。ものすごく唐突でありませんか？てか何すんのって話じゃないですか。で、女たちからすると、もしくはそこにいた、その全ての人たちからすると、私たちでさえ、まあ、この私たち話を知ってるから、その理解できるんですけど。理解しがたい言葉であり、理解しがたい状況ですよ。二人の女がいて、一人の子供を連れています。そこに、その誰の子供かわかんないので教えてください。どうしたらいいですか？どうしてくださいというか、その、こっちが嘘ついてるんですよ。あの人が嘘ついてるんです。そのような、ね、裁きをしてくださいって言ってるのに、ソロモンは剣を持ってきなさいって言うんですよ。ソロモンだけが理解してるんですよ。これから何をするかっていうのは。そして正しい裁きをするというのは、ソロモンだけが知ってるんですよ。で、それと同じように、 神も私たちの人生にこの介入なさるときに、私には到底理解しがたい言葉や理解しがたい状況であることがあります。神は知ってるんですよ。私の状況をその裁くために、私が正しいということをその明らかにするために、また私が間違っているということを明らかにするために、神が私の人生に介入してくださることありますよ。で、その時に、その、必ずしも、それはすべて、ああ、だからこうなるのねって、その、読めるようなものじゃないんですよ。ほとんどの場合、私たち理解できない。なんでこんなことが起こるんですかって。で、それが、その、次の日になったり、その、一週間後になったり、一年後だったり、十年後とかになって、ようやく、ああ、ってなるんですよ。本当にその、どのよ、なんでこんなことが起こるんだろうか、なんで神はこれを許可するんだろうかという時にも、そのような状況の中にも私たちは神を信頼して、神に、より頼む必要がありますよ。神が正しい裁きをなさるって。神から離れてしまうんではなくて、もういいよって。だからその神のうちに留まってる必要がありますよ。神は何をしておられるかよくわかってるから。で、その剣で、この子供を、二つに断ち切りなさいって。で、一方を、半分ずつをあげればいいじゃないかって、そんなこと言ったんですよ。大岡越前はパクリですね。大岡越前はね、引っ張りなさいとかって言って、いうふうに言ってた、というふうに、その逸話がありますけど、逸話です。あ、やったかもしれないけど。でも、オリジナルはソロモンですね。で、ソロモンは、その母親の子供に対する愛を見たんですよ。本当のその、親だったら、子供に対するその、かわいそうにという、子供を憐れむ心、子供を愛する心があるから。自分の損得とかではなくて、その子供の益を、願う、心があるからです、親に。嘘をついてた女性は、相手も自分と同じように、その自分の子供を失えばいいのにって思ってたんですよ。私だけが不幸な思いをするんじゃなくて、あの人も不幸になればいいのにって。だから、私のものにも、あなたのものにもならないように、それを二つに叩き割って、そして殺せばいいって。でも、本当の母親は、その、たとえ自分の子供が自分の手を離れたとしても、たとえその嘘をついている女性のものになったとしても、自分のその子供には生きててほしいって、そのことを願ったんですよ。本当の母親は、また本当の両親は、親はね、子供の最善を願いますよ。子供の最善って何ですか？神の恵みの福音を信じて、永遠に向かって生きることですよ。世の中で成功することでもなく、どれだけのものを持つかとか、どれだけのその地位を築くかとか、そういうのでもないんですよ。で、どれだけその自分の思い通りに子供を動かすかっていうのももちろんそうでもないですよ。すべてを失ったとしても、どれだけその子供が一番のその最善である、私たちがここにいるみんなが、これをアーメンって同意できると思うんですけど、一番の最善だというふうに願って、その、理解している、またそれを信じている、神の恵みの福音を、イエス・キリストの福音を信じて、永遠に生きることですよ。神の恵みによって、私たちの子供や、私たちの孫や、私たちの周りの人たちが、もう特にその子供とかね、孫とか、本当にその神の恵みの福音を信じて永遠に生きる道を歩んでいくことができますように。そのために必要な、歩みを私たちがしていけますように。28節最後です。イスラエル人は皆、王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。イスラエルの人は皆、王を恐れたと書いてあります。まあ、言い換えると、その、イスラエルの人たちはみんなソロモンを王様として尊敬したんですよ。なぜかというと、その神の知恵が彼のうちにあるのを見たからです。また、神の知恵が彼のうちにあるだけではなく、その知恵に基づいて裁きをする力、勇気やその実行力があるのを見たからです。だから恐れたんですよ。私たちも神を恐れるんですよね。そのいい意味で。畏怖するというか。 それは神が正しい方で、神のうちに善悪の知識があり、その知識に基づいて裁きをする方だからじゃないですか。で、人間を恐れるんではなくて、その魂を永遠にその生かしたり、また魂を永遠に滅ぼしたりする、その権威がある方を恐れた方が絶対にいいですよ。ソロモンのスタートは素晴らしかったです。でもソロモンに欠けてたものがあるんですよ。そしてソロモンが願わなかったことがあるんですよ。まあもちろん詳しくはその、これから以降の中で話して、また学んでいくことになると思いますけど。ソロモンには知恵が与えられてたんですよ。ソロモンには富も、誉れも与えられてたんですよ。そしてソロモンが生きていた間、その地上で最も素晴らしい王様だったんですよ。何一つ欠けがないほどの知恵も、実行力も、富も、誉れも、名声も、すべてを持ってたんですよ。700人の妻と300人のそばめを持ってたんですよ。もうこれ以上何を望むんだろうっていうぐらい。栄華を極めたって。でもソロモンには、あるものが欠けてたんですよ。ダビデはこれを持ってたんですよ。それは何かというと、神との交わりです。ソロモンには神との交わりが欠けてたんですよ。人にとって一番大切なものですよ。神の知恵でもなく、その知恵を実行する力でもなく、もちろん富や名声や成功でもなく、綺麗な奥さんでもなく、かっこいい旦那さんでもなく、私たちに一番必要な、一番最も大切なものは、神との交わりですよ。神との交わりがあるから、神に与えられた知恵に従って神の御心を行う、それを追求する動機が生まれるんですよ。神との交わりがあるからですよ。神がどのような方かっていうことを、その交わりの中で、心を向けて祈ってたり、神の言葉を聞いて、それを思い巡らしたり、心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして、神を愛してたり、神に従うことを求めてたり、その交わりがあるから、その知恵に従って神の御心を行う、神の御心を願う動機が生まれるんですよ。私たちどんなに教会に来てても、どんなに御言葉を学んでも、どんなに祈っても、神との生きた交わりがなければ、その動機がないので、上辺だけのものになっちゃいますよ。ダビデにはこの交わりがあったんですよ。ダビデにこの神との交わりがあったからこそ、彼が失敗しても悔い改めることに足を向けられたんですよ。神との交わりがなければ悔い改められないですよ。どんなに素晴らしい仕事をしても、神との交わりを書いたら、一番最後、フィニッシュウェルできないんですよ。神に戻っていけないから、失敗したら。神は、ご自分との交わり、神との交わりを私にあなたに与えるために、イエス・キリストを世に使わしたんですよ。神との交わりを与えるために、イエス・キリストは十字架で死なれて、神との交わりを与えるために、神はイエス・キリストを死者の中から蘇らせたんですよ。この最も私たちにとって大切な神との交わりこそが私たちに与えられているイエス・キリストにある永遠の命ですよ。イエス・キリストを知ったその時からこの命が始まるんですよ。この命というのは生ける神と私との個人的な生きた関係ですよ。神が私を愛し、その神の愛を知って、その神の愛に応答して私が神を愛するという。それがイエス・キリストを知ったその日から永遠に向かって生きるんですよ。その永遠の命が。そしてこの永遠の命を私たちが受けるということを、それを受け取るということが、神の御心に必ず叶ってるはずですよ。だってそのためにイエス・キリストを使わしたんだから。であれば、この最も大切な、神との交わりを本当に私たちが日々求めるのであれば、必ずそれが与えられるに決まってますよ。神との交わりを探すのであれば、必ずそれが見つかるのは決まってますよ。もし私たちが神との交わりを求めて、その扉を開いてくださいと叩くのであれば、その扉は開かれるに決まってますよ。今それがなかったとしても、神はそれを約束したんですよ。だから必ずそうなるはずですよ。私たちが今どんなんであれ。私たちの状態に関係ないから、このことは。神はこの最も大切なご自分との生きた交わりを私たちに与えて、 毎日の生活の中で本当に神とのこの豊かなフェロシップ、この交わりを私たちにその味わってほしいんですよ。第一ヨハネにはそのヨハネが書いてますよね。そのこの手紙を書いたのは、そのあなた方がイエス、私たちの交わり、つまり御子、御父および御子イエス・キリストとの交わりにその加わってくるためだって。でそしたらその喜びが全うするって、全きその喜び、完全な喜びが私たちに与えられるって。そこに神は私たちを導き入れたいんですよ。その神とのご自分との生きた交わりを毎日の生活のデイリーベースで、毎日のその生活にその神との生きた交わりを与えたいんですよ。日曜日とかだけじゃなくて。朝だけとかじゃなくて。365日24時間ずーっと与えたいんですよ。永遠に向かって、永遠にわたって。私たちが日々この神が与えてくださるって、神が与えてくださる、与えてくださそうとしている、この最も大切な神との生きた交わりを、毎日ですよ、毎日。受け取っていくことができますように。そしてこの地上を本当に最後去るときに、ソロモンのようにではなくて、ダビデのように、しっかりとその神のそのゴールテープを切りたいですよ。途中で転んでやめてしまうんじゃなくて。私にもあなたにも毎日この最も大切なもの、神との生きた関係を与えてくださいますように。どんな仕事ができてもね、どんな何を持ってたとしても、生きた、神との生きた関係がなければ、今どんなに良かったとしても、終わり良くなかったら、本当に悲しいですよ。最も大切なものを受け取って生き続けられますよね、毎日。祈ります。天のお父さん、あなたがイエス・キリストを世に使わし、死に明け渡してでも、私たちに与えようとしてくださった、あなたとの永遠にわたる、その親しい個人的な交わりを、私たちが毎日受け取っていけるように、どうか助けてください。お願いします。なんか目の前のものに、いっぱいいっぱいになっちゃって、これが必要です、あれが必要です。本来二の次、三の次でいいものを一番必要なものだって勘違いして、あなたにそればっかりを、目の前のことばっかりを、時には本当に肉のこの必要ばっかりを願ってたりしますでしょう。どうぞ私を憐れんでください。でもどうぞ本当に私のうちに与えられている精霊があなたに私の心を向けさせて、あなたとの親しい交わりを、御子イエス・キリストとの親しい交わりを、本当に毎日の生活の中であなたが私を愛しておられるということをその体験し、その愛を本当にその受け取って、ああ、こんなにも愛されてるんだったらあなたのことを愛したいわって。それが毎日の生活のベースになっていきますように。それを基準として、それを基礎として、私たちがその毎日の生活を立て上げていけますように。本当にどうぞ、最も私たちが大切にすべき、あなたとの個人的な生きた関係を、どうか毎日毎日与えてください。お願いします。それを毎日求めていけますように。そしてそれに伴って、それを求めて生き続けるのであれば必要なものを、あなたは必ず与えてくださるということを、信じることができますように信仰も与えてくださいでしょう。お願いします。どうかここに留まっていられますように、ここに喜びを見出すことができますようにしよう。どうぞ助けてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。